ただいまより、昭和51年、11月13日、朝のぼり会をいただきます。
というではないか。金光大臣は子孫繁盛、家繁盛の意図を教えなさい。そうでも、道の真珠をいただいて、家繁盛、子孫繁盛の道がいよいよ広がりに広がっていくおかげ、それは我が家だけではない、そういう広がりに広がっていくおかげが自分の周辺にも、まあ、言うならば社会の隅々までも広がっていくというような道を金光大臣は教えておられるのです。こそ世界中に金光大臣の信心がいわゆる枝も栄える葉も茂るというほどしにおかげをいただいている。世界中をいわば喜びの世界にしていく、光明の世界にしていこうというような十分にその可能性を持った教えを金光大臣は伝えておられると私は確信します。いわゆる普遍性に富んでおるということです。世界中のどこにでも、世界中の誰にでも合点がいくような、いわゆる道理に応った信心を上様は教えておられるということであります。そこで、ご理解95節から96節、97節、98節、99節、そういうここに教えてある信心が一通りマスターできなければならない。そこから私はこの百節につながってくるおかげになると思うんです。おかげを受けるということは99節にもあるけれども、無学でも人がおかげが受けられる、ね、けれどもなら、ね、本当に言うなら学問があってです、どこの誰にでも学理的にも説明ができるほどしにおかげをいただいて、そして人が助かるなら、いよいよみんながいわば合点がいく。ただ助かりさえすればよいというのではなくて、ね、98節、心は神信心の常備者になって、後々も信心を進めてまいります。 自分の心の状態がお金の受けられる状態であるかどうか、それは私の場合はいつもね、私が言うておることが本当の証拠におかげという実証がある。私はもしどんなそれが本当のことのようであっても、私自身の家におかげが現れてこないならば前には進まれないという言うなら生き方、ね、世間には随分立派なことを言う人があります。言うなら誠の信心とはと、ね、もうそれが本当に誠の信心のように言い、自分の誠の信心をしておるかのように言うておっても、もしそこに誠のおかげが現れないならば、これはおかしい。私はその生き方で進んできた。いつも自分の信心とおかげに上位を押しはめるようにして信心をいわば進めてまいりましたつもりです。97節になりますと、神を拝む者は、ね、頭としてをして神に向こうたら、たとえやる際で疲れても後ろへ振り向くことはできんだと言ったようなね、もう神様へ向かう一途の信心、これは神様へ向かう今は姿勢を示された。いわゆる一心不乱、心を乱さない、どういうことがあっても心を乱さない、一心を立てて神様へ向かっておかげをいただいて、まあだんだん来たわけですけれども、なるほど、それはこれは日本だけのことでありますまいけれども、そういう一瞬を立てて言うならば奇跡を表すとかおかげを受けるという例はたくさんあります。これは君子様のお信心だけに限らないのです。信心の内容にです、やはりそういう一途なものを持っておらなければならないけれども、それでよいということでは決してないということで、おかげさえ立てばよいというのは、例えばそういう、ね、一心さえ一心を貫くというならば、がむしゃらに、ね、水をかぶったり断食をしたりしてでもです、自分の心を惑わない、自分の心が乱れないことのための手段としてそういう修行をさせていただいても神様に向かうという一途な生き方でね、世の人があれこれと神のことを口にかけると神様の比例だ、ね、どんなに人が悪口を言うてもそれはもう神様の比例だと、これは私は確かにそうですけれども、一つの信心過程だと思うんですね、お互いの、ね、悪口の言いようのない、なるほど、おかげいただくはずだというような内容がだんだんできてこらなきゃなりません。その信心の過程、なら愛楽の場合でも、まだ現在でもそうですけれども、悪口をもう愛楽をまりきり違うように、別歩のように、あれは根拠じゃないというような見方、言い方さえする人があるくらいであります。だから本当にこれこそが、哀楽の信心こそが、教祖金光大臣が教えられた、いわば本当な、正当な信心だと言われるような証を立てていかなければなりません、ね。だから、悪口を言われる間は、お互い信心のまだ過程、だから哀楽はそういう人の過程にあるのです。実際中を覗いてみると、なるほどなるほどとが天の言うことばっかりなのですけれども、ね、まだまだな大いに反省もしなければならない、これで良いとは思いませんという生き方、ね、生き方をいよいよ身につけていかなければなりません。95節の世には神を打ってこうと、ね、そういう言うならば、信心は哀楽の場合、おかげでさらさらないというところに 立脚して哀楽の信心が あるのであります。そういう例えば私が今申しましたような言うなら完璧と思われるような信心がだんだん身についてきて、今日の金光大臣はこんなにも素晴らしいことを教えておられたんだということになり、そこにならば間違いない神様が実証してくださる、実際をもって示してくださる家繁盛にも子孫繁盛にもつながる。しかもその家繁盛子孫繁盛は、ね、もういよいよ広がりに広がっていく内容を持っておる信心である。世界中に金光大臣の言うなら枝葉がしこりはびこっていく今年の内容を持った信心を教祖は教えておられる、伝えておられる。金光大臣は家繁盛子孫繁盛に道を教えるというのは、ただ自分の家だけの家の繁盛といったようなことじゃない、世界の繁盛にいわばつながる今年のことになるためには、例えば今私が、ね、95節からずらっと聞いていただいたような内容が、ね、ただ一心に拝むだけ、腹どうもおかしい、おかげをいただいてもというようなことにもなるんじゃないでしょうかね。無学の者でも学者でも、なるほど、家庭が行くようなおかげをいただくためには、やはり、ね、それにはちゃんと人の筋道だった、ね、学理がと申しますかね、教学も共の手の真理、ただ自分の生き方がです、ね、言っておることが例えば本当だと言うたり思うたりするなら、その本当のおかげが現れてこなければ本当としないという慎重なやる進め、信心の進め方ですね。そこで小山赤城先生が言葉を借りりますとです、最近の哀楽の信心はもういよいよ完璧な域に入ったというのです、ね、もちろんそのそれがいよいよ完璧にということになると限りがないのですけれども、完璧の言うなら域に入ったんです。これからいよいよこれを進めてさえいけばよい。そこで、ね、哀楽教会の信心言うなら哀楽理念というものが打ち立てられなければならないということになります。昨日は緑会でしたが、後半は皆さんの発表を聞かせてもらい、全般を私の話を聞いてもらったんですけれども、あの哀楽理念ということについていろいろ話をさせてもらいました。大体哀楽の信心とはと問われた時に、みんながどういうような信心を、ただおかげいただきますいただきますだけではいけ、こういう理念に基づいてこういうおかげが現れておるという信心で泣かなきゃ、そこをまあお互いが短い時間でまた一口に言い表せられるおかげをいただかなきゃならない。そこで何十年間信心の稽古をしてきたその時その時の信心の一つの芯になっておるものを、まあ、がいわば挙げられるわけであります。天城の初代の信心を一口で言うと天地の大恩、天地の大恩を体得されたからこそ、一切を神様の尊い本物であるということ。今日私は、お気がけにいただいたことなんですけれども、昨日その哀楽理念ということについてのいろいろな内容を、まあ、箇条書きに言葉にいっぱい書かせていただいて、それを逐次説明したり、またみんなが合点がいくようにお話を進めていったんですけれども、最近 なら信教ということがもう言われます。いやもう信教一本、その信教の深さ広さをいよいよ深めて広めていき、それを自分のものとしていこうという信心なんですね。ですから例えば履物を一つこう揃えるでも、ね、必ず信心が伴うのを取らなければならない。ただきれいにするというだけではいけない。そのきれいに揃えるその心が信心である。後から入ってくる人がまた気持ちが良いだろうと、そういう思いが信心であるというふうに、まあ、最近なら愛楽の勝手の方に行っても、風呂場行ってもそれはもう大変今見事です。もう本当にもうタオルなんかにピシャッとしてあるし、散らかっておる食堂から向こうの方でも私が夜出てまいりますともうスリッパなんかにピシャッと揃えてあってから反対の家もきれいにしてあります。いわゆる心をそこに使っておるということが信条なんですね。なぜそういうふうにしていかなければならないかということでしょう。今日はといただきますことがね、すべてが拝む対象だからといただきました、ね、例えば下駄が汚れておったり乱れておったり、いや拝むのに拝みにくい、着物を例えば脱ぎ散らかしておるときに、ね、ならばその抜き散らかしておる着物は拝みにくい、きちっと畳んであるかけてあるという時に初めて、ね、合唱ができる。みんなが拝む対象になるものであるから、きちっとしなきゃ、ね、拝むにふさわしい生き方を身につけていかなければならないということになります。いうなら、白黒の中になかなか合唱できません。もうそれこそ水を打ったようにとかね、またはそれこそ線で引いたようにとかという、きちっとしたりね、その雰囲気とか佇まい、だからこれはなら庭一つでもそうですと、きれいにお掃除が行き届いて、ほうき目が立っておる、思わず合唱しなければおられない。ね、特に天地自然の働きなど、ね、それこそ朝日夕日の例えば時などは思わず合唱しなければおられないものが心に生まれてくるでしょうが、同じなんです。頭の周辺の全てが合唱しなければおられないほどしに、それをきちっとできるということは、ね、信仰であるということと同時に、全てが拝む対象になるのだから、きちっとしなければいけないということになるんです。天城の初代が天地の大音を分かられた、悟られた。枯れ葉、言うなら枯れ枝一本一枚でも、ね、天地の大音を悟られたから、すべてが、ね、尊い神様の、言うならば、御物としていただくことができられた。すべてが拝む対象であられた。いや、推しいただく対象であるということが、天城の信心だというのです。玉水の湯川先生のご信心が、一口で言うならば、神が主人なら氏子が使用人という生き方を身をもって体験されて、それをみんなに伝えておいてられた。もうそれで大阪地方のいうのは特に商人が大変なおかげをいただいている。神様はご主人なんだ。自分はどんなに丸々会社の社長さんと例えば会ってもです、実際は自分はその道をお扱いしておる支配人だ、番頭だといういただく方。そこで主人であるところの神様がご覧になってです、ね、油丼をよっては神様からいつお暇が出るやら分からん、ご主人から、ね、だからいかにその神様のお心を分かって、その神様の心に、主人の心に沿うような精進努力、ね、風邪ひなどの前に生き方、いわゆる実意丁寧神信心がそこにできたわけ、 なるほど、おかげいただくはずだということです。神様がご主人、私はそこの修行にごまかし半分じゃ効かん。神様がご主人であるといういただく方から、もうおのずと実意丁寧神信心ができた。できればできるだけ神様からの給料は上がってきたということになるのがおかげであります、ね、うちの番頭はもうあれはもう本当にどっから見ても隙がない。もう支店の一つも持たせてもよかろうというようにです。いよいよ繁盛に繁盛を重ねていく、そこに利がなるほど。湯川先生のご信心はもう、ね、氏子は使用人、神様はご主人という、ただこの一口で表現できるようなご信心を身につけておいでられた。だから決して神様はここに出てまいりますようなね、厳しい修行は教えておられない。水かぶれの、ね、火の行、水の行しようといったような難しさは全然ない。言うならば、いかに心に信行がなからなければできないか、いわゆる最近愛楽で言われます。なしばなる、なさねばならぬ何事も、なさぬは己がなさるのなれているということになるのです。これは厳しい意味で、どういうことでもやろうともやれるといったようなことではなくて、なしばなるということは言うならば、子供でもやろうと思えばできることだというのです。あとでもここのところをいただいてから、もう本当に愛楽の信心が目が荒かったなと改めて気づかせていただきます。湯川先生の信心はそういう締めくくりがピシッと出ておるからこそ、ね、水間村さんのおかげになって今日あのような今日までもご比例が両々と輝いておる。愛楽の場合は、ね、確かにおかげをいただく止める信心はできたけれども、いただいた信心をみんな燃やしておるところに堂々回る的なおかげにしかつながっていなかったということが言える。やろうともや子供でもできるようなことを後ほどまあおろそかにしておったというのです。なせばなるということは、やろうと思えば子供でもできるというようなことをおろそかにしておった、これではいけないというので、ならそれこそやろうと思えば子供でもできることですから、なあとその方に、ね、例えば炊事場とか風呂場とか、ね、洗面所が言うならばきれいに、まあこれからだんだん光り輝くようになりますでしょう。そこに信条を思ってそれがなされたと、同時に今日いただきますように、そこを拝む対象にしなければならないから、炊事場に例えば立った時に炊事場をまず合掌しには折れないほどに光り輝くようにしていかなきゃいけない。言うならば愛楽の信心を一口で言うならば、ね、成り行きを大切に、成り行きを尊ぶということだということですね。最近はそれになら、ね、全ての事柄に御の字をつけてと、ね、いよいよ大きなおかげをいただくために、いよいよ心を広く大きくすることのために観の字で行こうと、冠に草冠に見ると書いて冠というし、だから一切全てをです、神の働きと見るところに、それがどういう難儀なことであってもそれを受けていく、黙って受けるという、ね、黙って収めるという、そのことが冠の字につながる。 いよいよ心が広く大きくなる。でも広く大きくなるから広い大きな例えばならおかげを受けてもです、それを漏らしておったのが信仰不足であったからだということになるのです。なそうと思えば子供でもなるようなことを跡部殿は、ね、実に軽く見ておった。そのなそうと思えば子供でもできるようなことを、ね、よかよかで通り過ぎておった。そこからおかげが盛り寄ったということになるのです。昨日お風呂入っておったら、昨日皆さんにお話した哀楽理念ということにをずっと箇条書きにいろいろ書いて、あ、もう一つここにこのことが書けておったなと思ったこと、あれ正信さん、あんた私あんたちょっと言ったら、ああそうだ、ね、昨日あのその哀楽理念ということで箇条書きの中にそのことが書けておった、ね、今言う、ね、なせばなるというようなそういう信心が恵もをできていくと同時に、ね、神様が跡部どもに求めてくださる仕様、ね、決して火のよう水のようじゃない、神様が跡部どもに求めてくださる仕様、その神様が私に求めなさる修行ならば、それが例えばなら火のようであろうが水のようであろうがです、的なものであろうがです、神様が求めなさる時にはどんな修行でも受けていこうという言うならば、成り行きを大切に尊くということの中に入るわけですけれども、具体的に分けるとそういうことになるんです。例えば神様、私の前にもうそれこそ早が腹が煮くり返るような問題が起きたといったような場合でも、それを受けていくという生き方が身について、ね、同時に言うならば子供でもなそうと思えばできるような簡単な事柄をおろそかにしておったことをです、跡部どもが行の上にそれを表していくところに全てがきちっとなっていく。そのなぜきちっと しなければならないか、それは信仰を持ってするときちっとしなければおられなくなってくるが、同時にきちっとしておかなければそこは拝む対象になるところだからということになる、ね、もういよいよ私は昨日あそこに、哀楽理念の箇条書きに書かせていただいたことがです、今日皆さんに聞いていただいたことが内容になってまいりますときですね、立派な一つの哀楽理念というものが生まれてくる。そういう程度の言うならば高い信心を教祖の神様は哀楽に教えてくださった、ね、これを理念づけて人に説明をしていくならば、これは哀楽の言うておることが一番間違いのない本当なことだということにもなってくるだろう。そういう信心であるならばです、ね、なるほど、冬に支援に富んだ金光教ということが、いよいよいろんな角度から見ても、ね、世界中に葉も茂り枝も栄えていく内容を持った信心だということに、いわゆるご理解百説 になってくるのです。今朝ご神言でいただいたことは、あの歌舞伎十八番の勧進帳の弁慶が、あの勧進帳の空読みをしておるあの場面をいただいたんです、ね、言うならば忠義一途の弁慶が、例えば主人の義経を叩いてまでも、あの自分の心中をですね、カムフラージュするわけです。 そして、石盛りを、まあ、ごまかそうと、ごまかしてでも、ここを通ろうと、石柱を通ろうとするわけです。石盛りは、ただ分かっておるけれども、その心中を察して、ね、そこを通してくれるのです。言うならば、哀楽の今までの信心は、そんな感じがいたします。仕事ってことでも、その言うておることがあまりにも、けなげであるし、または一途であるし、一心に願っておるし、それこそ矢でも、鉄砲でも、持ってきても、びくともしないような生き方で行くから、神様も避けてくださって、ね、おかげをくださったというのが、その、今日の私がご神言、ご神願でいただいたそれだろう。だから、おかげというのはね、間違っておっても、その、願いが一途であったり、ね、けなげであったり、ね、そんな、もうおかげをいただく、その、一つのこの、分野というのは、おかげだけなら、どこからでも入ってくれるわけなんだ。無学でもよいのだ。ね、言うなら、泥棒でもよいのだ。ね、願うことに、いたといえば、昨日かつてこのね、行政の新たなご理解の中にもありましたよね。だから、間違いを通っても、こちらが一生懸命になれば、神様は、ならおかげをくださるのが、ちょうど弁慶と都会のやるということじゃないでしょうか。間違いを通る、これは通してならん。けれども、あまりにもその忠実に一生懸命涙ぐましいまでにやるもんだから、ね。そこに、なら、トカジが、ね、それを本当のもののようにして通してやるわけなんです。だから、本当のもののようにして通してくださるというのではなくて、今日皆さんに聞いていただいたのはです。成り行きを尊ぶ、成り行きを大切にするというような信心は、言うならばです。ね、なぜ成り行きを尊ばなきゃならないか。例えば、これが、哀楽理念ということになると、なぜ、なら、成り行きを大事にしなければならないか。それは神様の恩を働きだから。神様の言うならば、大恩の中にあるものだからというふうに説明がつくでしょう。だから、そういう説明をだんだんしていっておりますとです。哀楽の信心は、玉水の湯川先生の信心も、それから安武先生の信心も、それからもう一つ、高橋正雄先生のどうでもよいという信心もです。結論としては、どうでもよいという信心。けれども、これはどこまでも自分自身、自分の個人の助かりですね。自分が楽になる。お願いをして一生懸命し、お願いをしてからのことだから、あと、右になること、左になることは、もうどうでもよいというのが、高橋先生の信心だというのですから、これは自分が救われるとか、自分が助かるという意味においては素晴らしいことですけれども、自分がその助かった時点でです。この助かりを言うならば、かばめか、いや、常持ちから哀楽へ向かうという、常持っていうことはいつも助かっておるということなんです。この助かりを持って哀楽に向かうという。哀楽というのは、神も助かり、宇宙も立ち行く世界に、まあ、進むというのですよね。この助かりを、ね、どうでも言うならば、お役に立ちたいという一念が、そういう心の状態でありながら、どうでもよいという自分の心の中の信心は自分が助かっておってです、その助かりをです。今度は、やむにやまれぬお役に立ちたいという一念に向かって初めて哀楽に向かったということになるのです。ね。哀楽理念というですかね、を、まあ、説明すると、まあ、ざっと今日の皆さんに聞いていただいたようなことになってまいります。そういう信心が身につけられるということは、さほどに、そして難しいことではないということになるんです。今まで成り行きを大切にして見えたですね。ね、おんぬじつけて見えたです。すべてのことを言うならば、寛大の寛大で受けて見えたです、ね。だから、なるほど、素晴らしいタイミングが生まれて、素晴らしいおかげもいただくのだけれども、残っていない。それを最近気づかせていただいたのが、ね、なせばなる。という、言うなら、なそうと思えば、子供でもなることを、後でもおろそかにしてきたことが、だんだん心情を高め、心情を進めていっておるうちに、その大変な大事なことが分かってきた。そこに、例えば、玉水の湯川先生の信心も、哀楽の信心の中にすっぽり入ってくることになった。玉水の先生の信心はです。 神様がご主人、私ども人間は使用人だから、その神様の目をごまかすような使用人であっては、いつまでたっても言うなら支店長にもなれないから、店を開けてもらうこともできない、ね、言うなら陰ひなたがある。神様がご主人、私どもは使用人、そこに陰ひなたのない忠実な働きをするから、ね、神様が、ね、おかげをくださるんだ、なるほど、感情するんだ、ね、その信心がその中にポカッとすっぽり入ってくるでしょう、ね、愛楽の言うなら信条がです、ね、言うならば実意丁寧神信心になるからです、ね、だからなら下駄一足扱わせていただくでも、ね、もう人がおらんとこにはもう脱ぎ散らけたことはこうするのじゃなくて、ね、人が見ておるが見ておる前がこうきちっとさせてもらうという生き方が身についてくる。しかもその生き方はです、子供でもなそうと思えばできる今年の見やすいこと。だからいよいよ赤先生が言うように愛楽の信心が完璧にの域に入ったと言うても過言じゃないと。昨日半ばに文庫森の武田先生が、女のお医者さんですね、もう70歳のおばあさんです、自分で自動車運転してお参りしてみえます、もう本当に哀楽が良いよ、もうありがとうして楽しくて答えにおいしてお参りしてみえます、最後に、うん、先生あなたが哀楽にご縁をいただかれて、ね、その哀楽の信心に対する感想を一口、まあ、述べてくださいと私申しましたら、こういうことを言われます。私は長年、ね、本当の信心宗教とはというならば思い続けてまいりましたけれども、これはという信心に行き当たったことがなかった、これはという宗教家に行き当たったことがなかった。私は哀楽の矢印に初めてお目にかかった時にです、私の心の中に描いておる幻の人と思うて感動しました。私はそれを聞いてね、やっぱそのお医者さんではされるぐらいだから表現が素晴らしいと思った、ね、私が長年心の中にね、おそらく生涯私が求めておるような人を当て会うことはできないだろう。お茶の言葉の中に一期一会というかね、一期一会と書いて一期一会という言葉があります。それはもう今日後で皆さんにお話をしておるといったようなことはもう今日限りのものだと、今日をおって今これはもう1時間後にはもうないものだ、また別なものだという、これはお茶の言葉だと思いますけれども、ね、後どもがそういう時々刻々に変わっていく一期一会ではなくてです、アトムどもが一生に一度です、本当にこういう人に巡り会いたいと例えば思うておって、ね、それに例えば巡り会えた時の感動をね、私の心の中に描いてきた幻の人と表現しておられます。もう20何年も前の私が福岡にいろいろお話ししておった自分でしたから、その時何かで大変遅くなりましてね、明永先生、私と三田先生を送って西鉄の駅にやってまいりましたところが、最終のがあとまあ30分あるというような時でした。で、あの辺の西鉄の周辺を、まあ、あの大変繁華なところですから、そこをこうブラブラしておったら、そこにあの駅舎さんがおりました。あの明かりをつけて暗いところにおりますね。それでそれこそ冷やかし半分に明永先生と、三田先生がその手すりを見てもらおうなって言ったので行ったんです。そしたらね、その当時明永先生があの夫婦間のことでちょっとしたトラブルがあっておった時代でしたがね、もうそのことを的確に言いましたよ。だからもう三田先生がこれは青がいちごたくな声で私に行ってみてくださいってわけです。そしたらこう言いました、あなたはね、もうあなたの大体運命というのは 橋の下にでも寝らにゃならんような運命ですって言ったんですよ。もうその時に先生が商売を失敗して、それこそ金子様先生になれないって時でした。そしてからね、まだ他に見たことがもうあまりにも的確に合うもんですから、私もやっぱり、なら私は言ってみてくださいって言うわけで。そしたらまた、それこそ私の顔を見たり、本を見たりして、しよったが、こげな人相しか見たことがないって言った。あなたの人相はね、天地を貫くそうだって。そしてからまたこう調べよったがね、あなたは不動様の新人をなさいますねって言うたり、はあ、じゃあ次申しました。ね、不動様ということは、不動の信念という意味だと思ったから、はい、ちょっと。そしてね、あなたのところには、八尾鎧の神々様が集まっておられてたんですよ。もうこれに私と、三田先生と秋山先生とですね、顔を見合わせてから、もう本当にびっくりしました。うん、そして、この方はあなた方のお友達ですか？はあ、友達です。こういう素晴らしい友達を持っておられるんだから、この人に言う通りすりゃ、三田先生にですよ。橋の下に寝らにゃんことあることにならんですよ、ということを言いましたよ。私その自分には三田先生に、こうしにゃん、ああしにゃんって言ったけど、なかなか自分の信心を出して、私が言うことを聞こうとしなかった自分のでした、それは。こういう素晴らしい友達を持っておるなら、この人に言うとりしのさんなら、あなたたちも運命も良い方へ展開してくるという意味のことを申しましたことを、私は今お話しながらね、それこそ、武田先生が、それこそ自分の心の中に描いてきた、いわば幻の人に面会し、会った時の、感動をね、昨日、たった短い中に本当に感動いっぱいで語られた。そのことを、皆さんに聞いていただきながらね、今に何十年前こんなこともあったって、と思って。だから皆さんがです。それこそ一期一会じゃないけれども、私と皆さんとはこうやって会えたということがね、もう大変な素晴らしいことなんです。そして、皆さん、今日私は皆さんに聞いていただいたようにです。ね、教祖金光大臣の言われたことをです。愛楽ほどに、広く深くいただき止めておるところはないのじゃなかろうかと思うくらいであります、私は。それが例えばなら、今日のご理解にもなってきたわけです。な、今日のご理解はいよいよ、家繁盛、子孫繁盛だけではなくて、世界中に家繁盛、世界中に枝が栄え、葉も茂る今年のおかげのいただけれる内容を、いわばいただけて、しかも、そういうおかげのいただけれる、完璧とまで思われる教えが今日こうしていただけておるということなんです。成り行きを大事にしながら同じくて、もうこれで完璧のように思っておったけれども、愛楽の、天城の新人もまた言うならば、友達の新人、それに高橋正夫先生の新人がこっぽり愛楽の新人の中に入ってしまうんです。それほどに素晴らしいんです。しかもそれは大変。難しいことかというと、そういうことではないって。愛楽の信心は。ね。なそうと思えば子供でもなせれる今年の信心であるということと同時に、ね、私どもが本気で神様に向かうというか修行をするならば、あなた方の前に現れてくるその事柄の一切をです。ね。他にも修行はないのだから、そのことを本気で修行として受け止めていくならばです。いよいよ、限りないおかげに会うことができるということであります。ね、今日のご理解は、もう私はいついつまでも残るご理解だと思って聞いていただきました。皆さんの心の中に本当に今日皆さんに聞いていただいたことが新婚です、ね。その新婚だのが皆さんの新人の生き方というか皆さんの心の中に血となり肉となっていくおかげをこれはもう限りなく続けられていかなきゃならないことです。ね、なるほど、若先生が言うように完璧の域に入ったという、その愛楽の信心を、いよいよ完璧なものを目指して進めていく、その手立て、手がかりが最近このようにしてできていっているということであります。